ルカの福音書の21章の34節から38節までですね。21章の終わりまでというところです。で、ここではこの世の終わりっていうことについての内容の最後のところなんですね。その日っていうのは、これは世の終わりのことなわけです。そして世の終わりに、時には様々の大きな混乱、苦しみ、そういうことが生じるっていうことなんですね。それは前のところで、25節を見てもですね、地上では海がどよめき荒れ狂うので、諸国の民はなすすべも知らずに不安に陥ると、人々はこの世界何が起こるんだろうかと怯えて、恐ろしさもあまり気を失う。天体、これは言語ではデュナミストンウラノンということですね。天の力っていうのをですね、天体というふうに、まあ、訳しておるわけです。あの天体、太陽と星は天の力という言葉で表しているんですね。神様の力によって支えられ光り輝いているということもあったからだろうと思いますけど、そういうふうな一番永遠的な、動かないと思うまでも動かされるほどの大きな混乱が生じる。海っていうのは、特に書いてあるのは、前から言っているように、海というものはですね、この聖書の時代では単に今の自然としての海ではなくてですね、悪の力、闇の力の象徴的な存在でもあったわけです。ですから、海がどよめき荒れ狂うっていうことはですね、その悪の力が荒れ狂うような状態、そういうことがあり得ると、そういうことがあるということを言っているわけです。で、こうしたですね、世の終わりには、なんか非常にこう、困難な苦しいことが生じるっていうことは、確かにこういうふうなところでイエスが言われているわけですが、この大体そういうことを黙示録もですね、ローマの迫害っていうことと、いわば重ねてですね、こういうことを書いてあると思いますね。世の終わりのことも黙示録においても書いてあるわけです。そしてそれをローマの迫害ということも重ねておる。ちょうどイエスがですね、エルサレムを攻撃してくる。ローマはですね、そして、町が焼かれ滅ぼされるということと世の終わりということを重ねてですね、書いてあるように、黙示録もそういうところあるわけですね。で、その黙示録のところでもですね、ちょっとそういうことで見ておいてもいいと思いますけれども、黙示録の3章の実節というところですね。3-10というところ、456ページですね。ここでですね、新約聖書の456、黙示録の 3-10 のところでですね、フィラデルフィアにある教会、つまり集会にあてた手紙の中でですね、 3-10 で、あなたは忍耐についての私ことを守った、それを地上に住む人々を試すために全世界に来ようとしている試練、苦しみの時にあなたを守るのだと、私はすぐにでも来る。ここのところもですね、そういう再臨、再び来る、すぐにでも来るっていうことを言われていますが、その前に全世界に来ようとしている試練の時ということが、こういうところでも言われておるわけですね。それから同じ、ちょっと私と目視録、同じ目視録ですから、13-7というふうなところですね。黙示録13章の7のところ、 この一節に一匹の獣が海から、これがさっき言った海っていうのはこういうですね、いわばサタンが住んでる真っ暗闇で恐ろしい方の波って飲み込んでしまうからですね、どこまで深いかわからない、そういうことで、この獣っていうのはこのサタンを象徴しているわけですけども、そしてそれがですね、7節にそういうサタンが聖なる者クリスト者たちと戦って、それに一時的に勝つことを許された、あらゆる種族、あらゆる民族、言葉の違う民、国民を支配する権威が一時的にしろ与えられたということです。まあ、こういうふうにですね、このあらゆる国民たるのこれが全世界的なものだということがこういうところでも言われておるということなんですね。でそういうことを全て通り越して最終的に神の勝利が行われるということが黙示録には書いてあることです。で、まあ、それはそういうことなんですけど、この世の終わりに関してはですね、だんだんと良くなっていって、自然にだんだんだんだんと良くなっていくということは聖書には書かれていないということなんです。で、このことは言い換えたらですね、どんなにこの世が混乱しようが何事がしようがですね、神のご計画に背いていることでは決してないということなんですね。まあ、何もそういうことを聖書を読んだことがない人はですね、神様おるんだったらそんなによくなっていくんだろうというふうに簡単に考えてですね、悪いことを行うのはどうしてか神様いないからだなんていうことを簡単に思ったりしますが、神様のこのご計画を書いてあるこの書物においてですね、そういうふうに何もなくてだんだんだんだん一人で階段登るように良くなっていくということではないということなんです。それでは元のところに帰りますね。そういうこの世の終わりの苦しい困難な、あるいは混乱の時に備えるっていうことを言ってるわけですね。で、備えるためにどうするかっていうとですね、ここで宝珠や深酒や生活の煩い、まあ、宝珠っていうのはまあ、いろいろな快楽、楽しみごと、飲み食いとかですね、いろんな遊び娯楽、快楽、そういったことを、まあ、心の慰めとして楽しみとしてすると。で、特にここでは酒に深く酔っ払うというようなことでですね、そういうことを忘れようとする、あるいは生活のこといろいろいろいろ心配する、そういうことでしておるとですね、その日の前にですね、引きずり下ろされてしまう、滅びてしまうということだからです。で、ここで心が鈍くなると訳されていますけど、これはですね、もともとこの言語って重くなるという言葉なんですね。まあ、日本語では鈍くなると重くなるとはだいぶ感じが違います。ですから、キング・ジェームズ訳とか、最近アメリカでも非常によくメインの聖書でもあるニュー・インターナショナル・バージョンでは、ウェイズ・ダウン、重くなる、重くされる、ウェイズ・ダウンという言葉を使っています。さまざまなこの世の快楽や遊び、報酬、深酒によって心が重く沈んでいく。ですから、新海訳では心が沈み込む、沈み込まないようにという訳をしている。日本では重くなるというこの言語はそういうことなんですね。で、このことは考えていますとですね、よくわかると思います。いろんな遊び快楽をしたら一時的には軽くなったように思うと、まあ、その作用が一番身近にあるのお酒だと思うんですね。まあ、お酒はですね、ずっと昔私も阿波踊りを京大連とかいうことでするということでいっぱい飲んでですね、それでないと踊れないとか言うんで飲んだことありますが、途端に心が非常に軽くなったような感じがすると、そういうことをもう40年も前ですけど、実際にそういうことありますよね。お酒とかそれを簡単にもっとですね、手軽ということで、この量大麻とかいうこと、さらにはもっといろんな麻薬、まあ、というものがあります。それは何かというと、重い心が沈んでいくと。だからそれを何とかしてですね、一番簡単な薬でちょっと軽くしようと、余計にまた重くなるんですね。だからもっと薬を増やすと、要するに心がだんだん沈み込んでいくわけです。この新海薬で書いてある、間違ったことをしたり、あるいはこの世の遊びとか快楽はどういうことが一時的には確かに変わるんだと。だけどその後では何かもっと重くなるわけです。それでだんだんだんだんと人間は沈んでいく。で、そういうことを続けていったら、老人になっていったら、ぐーんと重く沈んでいってですね、本当に心からもう笑ったりは喜んだりできなくなっていくという人もたくさんおるわけです。で、表情を見ても無表情、変化がないということになってきますね。そういうことでですね、この世の様々な 楽しみっていうのは確かに一時的には軽くなる。それでみんなするわけです。だけどその結果本当に心の奥、魂の奥が軽くならないわけですね。余計に重くなるからです。で、まあ、ほとんどのこの世の楽しみはみんなそうなんです。一時的ですね。一番新聞マスコミでものすごく取り上げるスポーツもそうなんですけど、スポーツを見たらですね、どっちが勝つか勝つかっていうことで、もう心配があってパッとこう忘れられるですよね。そういうことが一種の誰にとってもですね、いわゆるこの悪人でも善人でも子供でも大人でも老人でもどんな人でもですね、あ、今勝つかホームラン打ったっていうことを見てたらですね、なんか心一時的にパッと忘れられて軽くなるということです。それからいろんなああいうフィギュアスケートとかですね、氷の上で踊ったりする、まあ、あのバレエダンス、そういった様々なものはみんなほとんど一時的に軽くしようと。で、済んだらまた重くなると。で、またそうしなきゃならないと。まあ、次とそういうことを重ねていかないといけないということ。で、次に病気になるとそういうこともいけない。見えないと。あるいは目も悪くなるとそういうこともできないということが起こったりする。まあ、そういうことでですね、私たちがこの目を覚ましてないと心はだんだんと沈んでいくと、まあ、そういう意味で深海浴の沈み込むという表現ですね、よく人の心を当ててやると思いますが、まあ、本質的に重くなっていくわけです。で、そういう重くなった心は当然鋭さもない、鈍くなるということで、この役では鈍いというのを初めて採用している役だと思いますが、そういうふうにしているわけですね。で、この人間の心がだんだん沈んでいく、重くなるのはですね、一番はこれはもう罪ということなんですね。神様の信じてのこう道は当然あるわけですね。そこから外れると、まあ、一時的に面白い楽しいと、例えば万引きをすると、まあ、そういうことはですね、遊びとしてある、もうなんかこのモヤモヤしとってるのか、スリルがあることしたりとか暴走してみるとかですね、夜に。まあ、そういうことをして間違ったことをしてすると必ず後で、悪くなっていく。罪というものは忘れても忘れても消えないわけです。で、そういうことですね、人間の一番深く見抜いている神様イエス様はですね、その奥の奥の重くする鉛のような重くするものを元から取り去って捨てようということでこの地上に来られたというんですね。神様の言葉だけど教えられても教えられても難しかったわけです。それで全く別の方法をとって神様と同じご性質を持たせてイエス様が来られて、それでみんなのそのこの悪いもの重たいもみんな身代わりにずしと背負って死んでくださったというのが十字架だったわけですね。で、どんなに努力をしても軽くならなかったのにですね、不思議なことにそれを信じたらそっと軽くなると。それがこのキリスト教の福音のもとなんですね。エッセンスなわけです。ですから、イギリスで、普通の人が書いたものとして最も聖書に次いで読まれた、バンヤンという人の天路歴帝という本でもですね、重たい荷物を背負って歩いていったんだけど、キリストの十字架あるところを見てそこにたどり着いて、仰いだら途端にその重たい荷物がパッと落ちて、コロコロと転がっていったと。それから軽くなって歩むことができるようになった。ということが書いてありますね。ですからこの世のすべてのものはですね、さまざまな楽しいこといっぱいあるんですけど、みんな一時的なんですね。で、必ずそれができない時が来る。例えば食べたり飲んだりすることはこれはある種の軽くさせるって通り。だけど病気になったら何も食べられなくなるわけです。けれどもですね、ここで言うようにですね、神様からこの助けてもらう、重たいものを取り去ってもらうとですね、そういう病気になってもそれがほれほど答えないということなんですね。はい、まあ、それがまあ最初のところです。だからそういうことで注意しなさいと、心が重くならないように、沈んでいかないようにと、沈んでるとその日が来ると突然も襲われてですね、本当に文字通り沈んでしまうと、全てに襲いかかるからだというわけです。で、そこでもう一つですね、次によく言われているのが、そういうすべてのことを起こってからキリストの前に立つ、これはキリストが来られる。この世の終わりっていうのは滅んで暗い混乱だけで決してなくてですね、キリストが来られる時ということなんですね。光として最終的な救いとして来られる。で、このですね、混乱と苦しみの中に、ただ中に来られるっていうのは、実は聖書の一番初めから書いてあったことですね。 一番初めから、創世記の初め、混乱、混沌というのは方向性には全くの混乱ですね。混沌と闇の中に光が望む、光あれと言ったらこれ、そういうのこの世の終わりもそうだというわけなんです。このように非常に様々な苦しいことや混乱が起こる。けどそのただ中に光、完全な光でもあるキリスト、神様と同じお方がやってくるんだ。そういうことですから私たちはですね、いかなることがあってもその希望はしっかり持つことができるんです。これは世の終わりだけで決してなくて、個人的な悩みの場合もそうなんですね。非常に苦しい時、そのただ中に神様は来てくださる。私たちもいずれこの世を去るわけです。苦しみながら死んでいくかもしれないんですけど、そのただ中にキリストは確かに来てくださって、私たちの魂を救い上げてくださると。まあ、そういうことが、全体に対しているんですね。だからそういうことができるように日々霊の目を覚まして祈り、覚ませ祈れと。でこれはですね、結びついているわけですね。霊的な目を覚ますということは祈りということで結びついているわけです。祈ることをしない人は霊的に眠っているということですね。また祈りの必要を感じない人も、まあ、ある意味では霊的に眠っているということなわけです。これは学校の勉強では全然できないですね。私も勉強自体は好きだったから、子供とかたくさん勉強は、絶えず本を読んだりしてたけど、霊的に全然目は開かれたりしないわけなんです。知識とか考え方はどんどん膨らんで身についていくけどもですね。で、そういうことで全く勉強をしない人、昔はみんなそうだったんですね。学校じゃ何でも行くこともできなかった。学校そのものはないわけです。文字すら読めない。で、それでも霊的に目を覚ましている人たちは次々と起こされてきたわけですね。まあそういうことで、それはなぜか。それは神様を知って祈ることを知っている。祈りっていうことは霊的に目を開くことなんですよね。だから神様を知らなかったらそれは祈れないんだから、祈らないんだから、それは霊的な目を開かない。これも当たり前だ。ですね、どんなに頭が良くて学校の勉強たくさんできても祈ることを知らない人は目が開かないわけです。そういう点ではですね、マスコミで大々的に取り上げるノーベル賞とかそういうこともみんな同じですね。いくらノーベル賞もらっても霊的に目を開くことは何の関係もない、ということです。 で、ですからこの祈りということをですね、マザー・テレサも言っていますが、絶えず祈りの必要を感じるようになりなさい。ですね。祈らずにはいられない。誰かが言われて祈るとかですね、祈っていますと人に言って人が喜ぶとかいうことじゃなくて、祈らずにいられないように、私たちの魂が導かれるというわけです。で、そうすることは絶えず目を覚ましているということなんですね。ですからそういうことでこういう集会もまたですね、これは目を覚ますためにあるわけです。単なる楽しみだったらこの世の楽しみと同じなんですね。だから私たちもこういう礼拝の時にですね、まずやはり目を覚まして祈ると、始まる前にも祈るっていうのはまず当たり前のことになってるわけですね。始まってもそうなんですけど、始まる前に礼拝に来たら祈ると、祈りを持って備えると、そういうふうにですね、こういう礼拝集会もまた目を覚ますためにあって、それ確かにその働きをしてきたわけですね、2000年間。だから集まりがないようなことはありえない。集まり来なかったらだんだん眠ってしまうと。だから遠くにおるとかですね、他のことをまず優先させていっきょったらですね、だんだんと集会にも来なくなって、だんだん眠っていって離れていくっていう、これはもう誰でも起こることです。一人でももちろんこの祈りできるんですけれども、どうしても一人だとこの様々な雑念が入ってきてですね、例えばこういうふうに今10時から始まっても1時間半時間を経ってますよね。だいたいまあ参加すればそれなりにまあまあ集中できるけど、一人で1時間半集中してということはとっても難しいはずです。家族もおったり電話が変わってきて用事を思い出したりですね、なんとかかんとかありますから、そういうことでこういう集まりにおいて共に祈る、また祈るということは十分できないことでも、この賛美ということもですね、これは神様の言葉、祈りが含まれているわけですね、その言葉自体。ですから賛美をするということはまたですね、ある祈りにもなって目を覚ますことにもつながると。確かにそういうことにもなるから、昔からですね、賛美は礼拝と共にいつもなされてきた。 ということなんです。それから、この目を覚ますということは、まあ、あちらこちらで、まあ、書いてあることなんですね。まあ、これは、二つの言葉が、目を覚ますということにはあるわけです。他の福音書もいろいろ出てくるんですけど、まあ、一つぐらいちょっとマタイの方でよく出てくるということをこの際知っておいたらいいと思いますから、目を覚ましていなさい。マタイの福音書で例えば24章というところでですね、24章の今日のところもそうなんですけども、25章の方も行きましょうかね。25章の、13節。25章。マタイの25章の13。49ページですね。マタイの25章のこの10人の乙女の例えです。だから目を覚ましていなさい。ここでは10人の乙女、突然、キリストが来るということですね。しかもここで真夜中に来る。真夜中に、さあ花嫁だ、さあキリストだっていう、まあ、こういうみんなが眠ってる時にでも来られるですね。真夜中っていうことはわざわざ書いてあります。これは特に真夜中っていうのはみんなが眠ってるっていうことですから、いや普通の意味では真昼間でもですね、たくさんの人たちは霊的に眠っているわけですね。でそのただ中に来られると、まあ、こういうことですね。でここで使われているギリシャ語はグレゴレオという言葉ですね。これは、まあ、よく知られているから覚えておいたらいいと思います。グレゴリオ聖歌とかですね、グレゴリオ何世とか、ここのマタイの25のところですね。目を覚ましている、ローマ教皇の名前にグレゴリオ何世とかたくさんあるわけですね。そのグレゴリオ何世、あるこのグレゴリオの時に、賛美非常に整えてきたからグレゴリオ聖歌と言いますけども、これはそれ目を覚ます、目を覚ましているということです。ですね。で、ここのところはこの目を覚ますって2種類あって、こちらの方がずっと多いわけですね。もう一つあるわけです。で、その方が今日のルカのところに使われているんですけれども、まあ、ほとんど同じように使われています。まあ、これはまあ、ちょっと書きませんけれども、アグリプネオっていう言葉なんですね。それは4回ぐらい、こちらの方がずっと多くて22回も使われているんですね。グレゴリオ、目を覚ますね、これは主体的です。それはマタイの方のことはそれを使っているんですね。グレゴリオ、はい。まあ、それはそういうことで、人の名前にもたくさん使われるぐらいにですね、これ大事だからこういうことが出てきたわけです。霊の目を覚ましていなさいと。で、ここでですね、この旧約聖書からもう一つ考えてみますと、目を覚ましていないから様々な難しい問題が生じてきたということは最初から書いてあります。それはアダムとエヴァ、アダムとエヴァっていうのが罪を犯してしまったと。それはもうみんなああいう傾向を持っているから最初に書いてあるんですけども、せっかく神様が良いものをいっぱい周りに作ってくれてあるのにですね、わざわざ神様に背いてですね、したらいけないことをしてしまうと。それは霊の目が眠っているからなんですよね。霊の目が眠っていると言い換えたら、神様を愛していないと。神様への愛ということとは、愛ということがあったらですね、霊の目は当然開かれておる。だからイエスが一番大切なことは、神様を愛しなさいっていうことを言われた。霊の目が眠っている人は確かに神様を愛していない。 名前だけはキリストを信じてますと言ってもですね、形だけということもたくさん起こりがちなことです。だいたい本当の愛というのはですね、どっか目を覚ますところがあるはずですね。人間同士でもですね、誰かを親でも子でも友人でもですね、いつも愛している。で、その人に対してはいつも目を覚ましているということです。ちょっとした言葉、行為でも何か気をつける。だけど人間の愛っていうのはですね、本当の意味では目を覚まさない。一時的、仮なんですね。だから愛は盲目になったりすると。他のことはまるで見えない。人間の愛はそういうもんですね。一つのことが一人のことがドーッとなってですね、非常に愚かなことまでしてしまうということも起こる。だけど神様に対する愛があったらですね、本当の意味で私たちは霊の目が開かれておるということなんですね。だからそういうふうにイエス様がまず神を愛しなさいと言ったこと、そういうことと同じことであると、が言えるわけです。で、次のところを見てみますと、イエスがですね、そう言った後で、神殿の境内で教えて、夜出て行ってオリーブ畑、これはゲッセマネの後で祈る場所ですけど、そこの山でですね、不思議なことに夜は家でなくてですね、わざわざその山に行って過ごされた。それはもちろんですね、この22章以降、最後のも晩餐になりますけれども、もうじき殺されると、十字架で死ぬんだということで、そのためにですね、もうすでにこの夜もわざわざ行って祈りのために行ったと。これが、いつも目を覚まして祈りなさいっていう、それをそのままイエス様をなされたということですね、37。いつもしていたと。そういうぐらいですね、イエスだけが目を覚ましていた。目を覚ましていなかったからアダムも堕落をしたということであるし、ノアのような人ですらもですね、目を覚ましていったからこそノアとその家族だけが箱舟に乗せられて救われたわけです。だけど後になってですね、生活が安定してきてからはですね、ブドウ酒にそこそこ酔っ払って裸になって寝そべってしまっとったという、そういうことも書いてあるぐらいです。そういうふうに、それから後のですね、様々な国の混乱っていうものは、みんなこの人々が眠ってしまったということです。それで預言者たちが現れてきて、人々を目覚めさせようと。目覚めさせようとしたのが、これが預言者たちの役割、働きだったわけですね。それで、この歴史の中で最大の出来事として来られたイエス。来られたのも全世界のみんなが眠っておるという状態だったんですね。イスラエルの人までも眠ってしまう。それでですね、言うとですね、みんな全世界の民族をですね、一度に目覚めさせようとして来られたのがイエス様だったということです。それ確かにですね、2000年前イエスが来てから途端にですね、世界のあらゆるところで要は死んだようになって眠りこけていった人がみんな目が覚ましていった。今もそうなんですね。それはもうなんか突然起こる。私なんかでもその今から40年余り前にですね、それまで本当に眠っておったって分かったわけです。そういうふうにですね、イエスの非常に大きな働きもますね、この目覚めさせることであったわけですね。そういうことで、いろんなことがここにつながっておるということです。で、私たちも今年最後であるわけなんですけども、最後に特に目を、霊の目をですね、開いてもらって、だからこれは全盲の人とか関係ないわけですね。いくら目が見えてもですね、霊の目は本当にみんな眠りこけてるということ、それが当たり前になってしまっていますので、そういうことで私たちも新しい年に向けて一層ですね、霊的な目を開いて、様々なことが見えて、神様の愛もいただけるというように、導かれたいと思うわけです。はい、以上です。